それでは聖書の御言葉をご一緒に読みたいと思います。それでは、ソロモン、じゃない、画家ですね。詩編箴言伝道の書の後、画家、ソロモンの画家なんですけど、まあ、画家と書いてあると思います。はい、画家の第3章でございます。では画家の第3章1節から、終わりまで11節までご一緒に読みたいと思います。画家の第3章ですね。夜我床にありて我が心の愛する者を尋ねしが尋ねたれども得ず、我思えらく今起きて町を回り歩き、我が心の愛する者をちまたあるいは王子にて尋ねる、すなわちこれを尋ねたれども得ざる、町を回り歩く夜回りら我に愛ければ、何じら我が心の愛する者を見しやと問い、これに分かれて過ぎゆき、間もなく我が心の愛する者に会いたれば、これを引き止めて離さず、ついに我が母の家に伴い行き、我を産みし者の室にいる。エルサレムの女子らよ、我何時らに鹿と野の鹿とを刺し近いってこう、愛のおのずから起こる時までことさらに呼び起こし、かつ覚ますなかれ。この没薬乳香など秋うどのもろもろの香り物を持って身を凍らす。煙の柱のごとくしてあれのより来たるもの誰ぞ。妙子はソロモンの乗り物にし、マスラを60人その周りにあり、イスラエルのマスラをなり、皆剣を取り戦いをよくす、おのおの腰に剣を帯びて夜の戒めに備え、ソロモン王レバノンの木をもて己のために腰を作れ、その柱は白金、その欄干は黄金、その座は紫色にて作り、その中にはイスラエルの女子らが愛をもて抜いたるものを貼り付け、シオンの女子らよ、いで来たりてソロモン王を見よ。彼は婚姻の日、心の喜べる日に、その母の己に子を羨しし冠をいただけ。まあそこまででございます。はい、来週月、あ、火曜水曜と大盛会が、まあ、鹿児島こちらでございますので、参加もされる方は駐車場使われると思うんですが、ホテルの駐車場の駐車券は、2階で会場でスタンプをもらって、まあ、無料にしてもらってください。まあ、イベントなどがね、行われるときはそういうふうにホテルで、処理してますから。まあ、前の日から一泊されるとかそういう方はもう一泊分の駐車料が1000円取られるそうですけども、まあ、2日間その日だけ日帰りで行かれる方のことでですね。それと、まあ、1日目2日目と席順のなんかこう抽選というのをやって、まあ、席順をこう偏らないように決めようということになってますけど、なんかいい席順がそれでもあるのかどうか知れないですけど、かなり1時間前から並ぶ場合があるらしくて、 それはですね、ちょっと会場が並ぶ場所が狭かったり、階段があったり、会場が2階だったりするんで、ちょっと危ないということで、1日目に2日分の席順を決めるという形にするらしいので、1日目の席も2日目の席も1日目で決めていただくという、まあ、ちょっとそういう形にしました。まあ、2日目並ぶようなことはないようにしてあります。まあ、一応そういうふうに覚えておいていただければよろしいかと思います。まあそれでまあ先ほど賛美歌、ちょっとここ賛美歌「ホザナ」っていうね言葉が出てきますけど、なんかどっかで耳にしたり目にしたり、幼稚園の看板なんかにも時々そういう名前ネーミングは付けられる場合がありますけど、まあ「ホザナ」というのをこの間も私もある音楽家というかチェリストのプロの方ですかね、なんかバッハだったかな、なんかホザナっていう言葉が出てきたんですけど、あれ意味なんという意味なんですかっていうことで聞かれまして、正確な発音はこういうザとかいうのはあんまりなくて、まあホシャナですよね。ホシャナ、主よイエスキリストの主よ救いたまえという意味ですね。私を救ってくださいという、主を救いたまえということが、まあ、一番いい日本語訳かもしれません。ホサナ、ホサナ、ホシャナ、まあつまり、キリストが2000年前にロバに乗ってエルサレムに入っていくときに、人々は自分の上着を道に敷いて、まあ、今で言えばレッドカーペットじゃないんですけど、自分のまあ上着を道に敷いてイエス・キリストをお迎えしたと、まあ、その時にホシャナとみんな叫んで、叫んだということで、主を救いたまえというね、私を救ってくださいという、まあ、この意味でありますけども、まあそういうことを聞けば分かるように、キリスト教というのはユダヤ人から始まってるわけです、ね、西洋は全然関係ないんですよ。西洋その後にまあなるわけですけど、教会というのはエルサレムからスタートしてるわけであります。でイスラエルという国のエルサレムですね。ですから昨日も、昨日はお二人の方が新たに教会を訪ねてこられて、まあ、救いを受けていかれて喜んで、まあ、お話を聞きたいということで話をしたら喜んで水トレイのバブテスマを受けて救われて、まあ行かれたわけでありますけど、うん、でその時にも聖書のお話をしまして、ね、でイエス・キリストというお方が2000年前にエルサレムでイエス・キリストってお方は聞いたことありますかと、まあ、それはみんな知ってるわけですよ。イエス・キリストは、まあ、イエス・キリストと十字架ぐらいはみんな知ってるわけですよ。だけどもその意味はみんなわからないですよ、ほとんどの人は。けれどもまあそれからイエス・キリストは大体白人だと思ってる人も多いわけです、うん、金髪の白人だと思ってる人も多いわけですね。でそれもなんか作られたものであって、実際はユダヤ人ですから、まあ要するに中東のちょっと浅黒い感じの方で、あると思うんですけどね、うん、ただある信者さんでなんか幻の中でイエス・キリストを見たという方がいましたね、うん、まあ、そういう方はいると思うんですよ。そういった時にねオリーブ色をしてたっていうんです、肌の色が。 オリーブ色、オリーブ色っていうのはどういう色かっていうと、まあ、ちょっと緑がかった色っていうことですね。それでね、あそうですかなんて言って、まあ、それはイエス様だったんでしょうかっていうか、あ そうかもしれないですねと、私も、まあ、お茶に濁すわけじゃよくわかんないからあそうですね。でも他にね、外国人の人でもそういう体験をされた人の話を聞くと、やっぱり緑色って出てくるんですよね。だからそういう複数の証言が合うということはやっぱりそうなんだろうと思う。で、聖書には神の緑子っていう言葉が出てきますけど、まあ、緑子って赤ちゃんのことなんだろうけど、日本では赤ちゃんっていうのは赤っていう色カラーなんですけど、緑子って言い方だとこれ緑っていうことになります、ね。まあ、いずれにしてもユダヤ人だから白人ではないですね。有色ですね、はい。だそんな話も昨日してたら、いやそんな話は聞いたことがないんですけどもっていう、だから世の中っていうのはですね、真実が少なくて、真実を、ねじ曲げたという面なんかちょっとではないような真実がたくさんあふれているということが現実であります、だから、じゃあ、聖書というものはしかしここにちゃんとありますから、自分で聖書を読んで、そして、神様から教えられていくということができますから、ね、それは感謝なことでありますね。聖書は誰が一体書いたんですかって言ったり、そういう質問をよく受けるんですが、私も専門家じゃないから分からないにしても、この聖書、旧約聖書は旧約聖書と新約聖書とあるわけですよね。で聖書の原本というのはもうないんですよね、どこにも。と言われてるんですよ。私も原本を見た人もいないし、もう最初に書かれた聖書の原本というのはないと言われてます。新約聖書のもし原本があるとすれば、今から2000年前に書かれているわけですよ、新約聖書。旧約聖書になったら、そうですね、旧約聖書になるとですね、かなり、39巻あるんで、旧約聖書っていうのは一つ一つが結構あちこちこう年代も違うから、かなり古いじゃないですか、旧約聖書が書かれた年代っていうのは。紀元前になりますね。だからそういう書かれた、もともと書かれたものはないし、当時あったとしても悪い王様がみんなそれを模しちゃったとか、なんかとにかくそういうことは絶えずあったわけですよ。けれどもじゃあなんで残ってるんでしょうか、今ここに、一冊にまとめられて66巻が、新約聖書も旧約聖書もみんな活字になって我々の目の前に、あると。でこれはね、これそのものがもう本当に神の技であり、神が守ってこられたと、神ご自身の言葉を守っていらっしゃるともういうことの証明だと思うんですよね。だからその人間がを用いて神様は聖書を神の言葉を書いたんですけども、そのさらに人間を用いてそれを守ってこられた、悪魔はまたそういう人間をやっぱり用いてそれを滅ぼそう、聖書をですね抹消しようと、ね、そういうふうに働きかけているっていうこともあるわけです、だから原本はないにしてもそれを手書きで写して残していくということがをしていた人々がいるわけですよね。だからそれは写本というわけですね。だから写本というのは今のコピーでパッと できるような時代じゃないですから、まあみんなこう一時一時、まあ、手で写していくという、まあこういうことですね。で旧約聖書の写本として、一番古いものと言われていたのが、まあ、モスクワのなんかあの資料館にある、レニングラード写本というやつですかね。まあ、これがあの今から1000年くらい前の写本なんで、まあ、これが一番古いと、まあ、そういうふうに、まあ、言われていたところ、まあ、これ旧約聖書なんですけどね、まあ20世紀に入ってですよ、死海文書が見つかるわけですよね。死海って死の海って書くね、死海、そこの洞窟からクムラン洞窟って洞窟から、壺なのか素焼きの壺に入った聖書のもうほぼ完璧になる旧約聖書の写本が見つかったと、まあ、これは20世紀の最大の発見と言われてますけど、でその中に旧約聖書エステル書だけを除いて、完全なる旧約聖書の写本があったんですね。でそれがそれが時代とかなんかその年代の測定で紀元前200年ぐらい、だから2200年か300年、まあとにかく2000年ちょっと前の写本だったわけです。とレニングラード写本とのさらに1000年古い写本が出てきたと。1000年の開きがあると、うん、つまりね聖書ですよね。だから旧約聖書その今まで最も古いと言われてたものよりもさらに1000年古いのが出てきたからみんなびっくりしますよね。まあそれで司会者本というのはすごい有名になったわけですけど、でね、まあ、最も興味深いのは、その1000年の間に多分写し間違いがたくさん出てきて多分かなり違ったものになってんじゃないかっていう、まあそこですよね。人間でもね人伝いにこうなんか噂話か内緒話やってるうちに全然違ったものになっちゃうっていうね、まあそういうことですから、あるんじゃないかと思って、まあ専門家が調べたところ、間違いが見つかったのが、0.2%、 もうほぼですね句読点とかですね伸ばすか伸ばさないかのがあるとかないとかそういうぐらいで、もうほぼ完璧にですね千年の間神の言葉は何一つ欠けることなく、また待ち加えられること付け加えられることもなく残っているっていうことが分かってきたんです。だこういうことを一つ取ってみても、いかに当時の人々がこう真剣にそれを写本したかっていうのもあるけれども、神様が神の言葉を守ってこられた。でそれでね、まあ、今日に至るまで新約聖書の方は今は旧約聖書の話だけど、新約聖書がまあ原本があるとしたら今から2000年前ですよね。でも原本はない、だからその写本があるんだけど、新約聖書のね完璧な完全な写本というのはどこにもないんですね。あるのは一部分とか部分的とかもう断片とか、まあそういうものが今日まで、多分2万点以上見つかってるわけです。2万点ですね。でそうやって新約聖書は本当にこう写されてみんなに読まれてきた、教会にとっては重要なこれはものですからね、読まれてきたわけです。だからこの2万点というのはすごいですよね。そしてその2万点あるということで何が見えてくるかというと、まあ、断片的なものもあるし部分的なものもあるし完全な写本は一冊もないんですけども、そうですね、 新約聖書は27巻ありますけどね、27巻全部揃っている写本というのはないんですけども、まあ部分的断片的にあちこち2万点に超える写本が今今日まで今も出続けているということはあると思いますけど、でそれでね、何が見えてくるかというと、そこにね手を加えたり改ざんしたりする してる跡が全体の 3% ぐらいなんですよ。まあそれでも 3% 一生懸命ねこの聖書をね何とか変えてやろう、都合のいいように作ってやろうって、人間そういう悪魔が人間を誘惑してですよ、いろんなことをやろうとしてもあまりにも量が全体の量から見たら多いので、まあそういうことをやった人たちがいたんだけども、まあ 3% なんですよ、うん、その痕跡が見つかるのは消した後だとか付け加えた後だとか、まあいろんなことが見つかるのはね、なぜそういうことがよくわかるかというと、他の 97% が証拠をしてこれは違うということが見えてくるわけです、うん、そういうふうにして神様は神の言葉を守っていらっしゃる、うん、まあ、人間も自由意志があるから何かやろうと思ったら人間も何かこう、まあ良きにつけ悪しきにつけね、うん、ね、あ自分はもう一生かかってこの写本を作ろうという、そういうまあ善を持って行う人もいれば、これをちょっと変えてやろうみたいな悪の、まあ、それは人間だから、そこは神様もどうしようもないったらどうしようもないですよ、人間の自由意志だから。だけどもそうやって神様はたとえ人間がそんなことやったとしても全体から言ったら 3% ぐらいしかできない、もう自分で一生懸命やったようだけども、うん、ね、後のものでそこの間違いというのはこの浮き出されてくるわけです、ね、まあそういうふうにして神の言葉を神様は守っていらっしゃる、まあ、これもまた神の知恵ですよね、はあ、だからその、絶対的なものなんだけれども相対的にこれをですね検証できるようになっているわけ、まあ、その辺がまた不思議だなと思うこともありますね。まあ、いずれにしても、まあ、画家はソロモン王様が描いたものですけど、まあ、ソロモンの時代というのはこのイスラエルという国が最も栄えた時代、黄金時代、まあ、世界の頂点にあった時代ですね。まあ、このイスラエルというまあ、国が、まあ、今できてますけども、まあ、そこにソロモンの王国があったわけであります。でその王様がその王様が愛した一人の女性、シュナミの女としか書いてないから、シュナミというのはその地域ですね、出身地、シュナミの女、名前がないんだけど、このシュナミの女性とソロモンとの、恋愛の関係を描いているわけですね。表向きはそういう、表向きはそういうことですけども、霊的な解釈があってそこに、その信仰的な解釈というものがその裏に隠されていて、それはキリストと教会との関係ということですね。まあ、キリストが花婿であり教会は花嫁であるから、まあ、キリストが夫であり教会が妻であるから、ね、まあ、この夫婦の関係、夫と妻の関係、あるいは新郎新婦の関係という形でここに書かれている。だからこれそのまま読んでもちょっと分かんないところはあるので、多少解説が必要なんですが、この夜っていうのは三章の一節、今読んだようところに夜っていうのがいきなり出てくるわけだけど、夜というのは暗いから夜なんですよね。昼間は光があるから、はい、そうすると光というのは神の言葉のことを指しているわけです。 神の言葉があるときは我々は真昼の日の光の中を歩んでいるわけですよ。神の言葉が失われていくと、これは夜真夜中見えない状態で、なんか一寸先はどころじゃない、そこから先みんな闇だというような状況の中で生きているということになりますね。うん、闇の中に歩んでいるっていう状態も、まあ我々もまあ世の中を神を信じるっていうことのない人にとってみれば、まあ何かを信じて生きていかないと生きていけない部分があります。人間というのは何かを信じているわけですけども、いや私は何も信じていません、神も信じていませんっていう人がいても、それは物の言い方で、神がいないことを信じて生きているだけなんです、その人は。だから何かを信じないと人間は生きていけない、そこが見えてこないといけないですね。はい、もうしょうがないですよ、そういうふうに人間はなってますから。はい、だからその信じているものがその人によってみんな違っている場合は、まあ、あるわけですけど、うん、だからその私たちはこの神を信じ、イエス・キリストを神と信じ、ね、あるいは知って信じているというよりも知っているという方がもうむしろ適切かもしれません。いますから、そして神を知っているということは神の言葉を知っているということ、はい、神の言葉を知っているということは、聖書が神の言葉ですから、聖書を頭から尻尾まで丸暗記しているという意味じゃなくて、まさに今私にとって必要な神の言葉を与えられているということです。聖書の中からでも、ね、今私にとってはこれが、ね、まあ、あの人にとってはこれ、この人にとってではそれぞれあるんだと思うんですけど、私にとって今、信ずべき神の言葉が来ているあるということになると、もう本当になんていうかね、真昼の道を歩んでいるということになります、はあね、人間というのはこの後ろを向いては歩けないように基本的になっているわけですよ。後ろ向いて歩かない方がいいんですよ、あれ危ないから、うん、私もよく散歩してますけど、向こうから人が来たなと思ったのに、なんか向こうから人が来たな、嫌だなと思ったんですよ、うん、なんか嫌な感じがしたんですよ、その、うんうん、ところがね、その人がだんだん小さくなっていくんですよ。ちょっとまだちょっと暗い、薄暗い時だったから、朝薄暗い時あるというか、そのね、向こうから人が来たなと思ったら、その人がだんだん小さくなっていくんですよ。え、妖怪か変化かと思ってですね、落ちたらその人後ろ向きに歩いてたのね、うん、やめてほしいよね、あれは。だからね、小さくなっていくわけですよ。いやー、なんか変な人がいたなという、もう変な人でもすぐなんかこう分かりますよね、変な人っていうのはね、うんうん、だからまた明け方頃、まだ薄暗い時に別のところで道を歩いてたら、ファッと車が止まってですよ、私の前に。そこから一人の女性の人が降りてきてね、運転手なんでしょうね、女性の人が降りてきて、直立不動ですよ、私の前。私は田中と申しますって言うんだよね。なあ、なんだ田中って、私はそんな聞いたことないなと思って、私は田中と申しますって言うんですね、うん、あ、そうですかって言って、ね、それで何なんですかっていう話ですよね。そしたら、いや、あそこに人が倒れていますって言うんだよね。あ、そう、私はどうしたらいいでしょうかって言うんだよ、まあ、朝からね、もうこういう、うん、で私に聞かれても困るよね。あ、それでね、私はどうしたらいいでしょうかって言うんだよ。うん、でね、まあ、女性の方でね、中年の方ですよ、うん、しょうがないな、なんかこれ逃げるわけにいかんから、こうなって、うん、じゃあ近くに、ここの近くに交番がありますから、まあ、そこに あの連絡に行ってくださいと、うん、でまあ私は私で一応ちょっと 見に行きますからと、あ、分かりましたっつってそれで行った。なんか自分で判断できないのかねと思うんでね、なんか 人にこう聞くのが慣れていらっしゃる方だったのかもしれない、うん、で私は別に人に何か言うのが慣れてるわけでもないんだけど、まあ、言った以上はちょっと見に行かなきゃいけないやなと思って、それでその、 あのガードの下のところに確かに青年があの倒れてるんだよね。でよく見るとそこに自転車が置いてあって荷物も置いてあって、これ寝てるんだなと思ってね、よくこんなとこで寝るよなと思ってね、まあだけど若いからまあいいんだろうと思って、まあ、ちょっといつものコースがありますから散歩してもう一回帰ってくるときに見ようと思って、まあ、死んでるわけじゃなくて寝てるっていうか、それでまたしばらくして戻ってきましたら、あの正座してね、正座して警察に散々怒られてましたからあのいや、ああやっぱりあんなところで寝てたらそれは怒られるよなと思って、あのまあいたわけですけど、まあまあ、 あの散歩してるといろんなことありますよね、うん、これでね、あのこう歩道の狭いところをこうあのあ歩いてたんですよね。ちょっと薄暗くて見づらかったんでしょうね。後ろでドドドドドって音がしたんですよ。ほいだらね、あの自転車に乗ってる青年がまあ後ろからものすごい勢いで来たんでしょうね。ところが私がいたのを知って、まあ、ブレーキかけたんでしょうね。それでもう自転車止まらなかったんだよね。それで彼は自転車をこうなんかね手放したんだよね。ああ、そしたらね自転車は田んぼの方に行ってしまった。パーンって、そして本人はガシャッっていう音がしたから何かなと思ってましたんだ。電信柱に抱きついてあのね頭がなんかね骨の砕けるような音がしたんだよな。私ガシャッって、と思ってみたらその青年がこう抱きついてるわけですよ、あの電柱に。やばいな、これ私のせいでこうなったのかなと思ってまあ思って、それでちょっとやっぱり立ち去るわけにいかないんで少しこう見物してたわけですけど、そしたらこうフラフラフラフラなりながら歩いてきて、それで「あ、自転車大丈夫ですか?」っていう話、それで「あ、大丈夫です」とかなんか言ってですね、それで田んぼの中入ってて自転車って「本当に大丈夫ですか?」と「あ、大丈夫です」とか言って、で駅の方に走ってたんだけども、本当にあれ大丈夫かなと思って。うん、だけどもうあんまりね、あの薄暗い時歩くのはちょっと私はね、あのちょっと気をつけるようになりました。それがね、もうやっぱり昼間歩いた方がいいなってね、うん、あのねやっぱりね、昼間っていうこと、神の言葉があって、あのね人間というのはね、その後ろ向きには歩けないようになってるの、うん、それ無理して歩くと危ないです、うん、だから前に向かって歩くわけ。だからその後ろ向きに歩くということはもう過去のことばっかり考えてても前に進めないですよね人間っていうのは、うん、未来の自分の姿が見えているから前に進んでいける。そういう意味では若い人っていうのはいいですよね。あのまあ、 あの年とってもいいんだけども、若い人はそうしやすいですよね。自分の姿がこうなりたい、ああなりたい、こういうふうにしていきたいみたいなねことがあって、そこに向かって歩いていける、それがあるから歩いている、うん、で我々はまあ我々っていうか私みたいにこうある程度いきますとね、年齢が神の言葉があるから歩いていけるわけ、うん、神の言葉が私にビジョンをもたらしてくださるわけで、そして今何をするべきかという今するべきことをこう明確に示してくれる、はい、これはありがたいと思ってます、うん、ね、それからねもう一つありがたいと思ってることは、昨日もその洗礼を受けた人に話をしたんですけど、まあ、今まであなた方は知らなかったと思う、まあ、知らないよねみんな、うん、2000年前にユダヤ人の イエス・キリストという方が十字架にかかって私の背負うべき罪の呪いを全部背負ってくださった。でも私が知らないのにそうしてくださった、ね、私はイエス・キリストのこと知らなかったけれども、イエス・キリストは私を知っていた、うん、でそして、その私の罪を背負ってくださった。でそれをね、あなたも知らなかったでしょ今までっていうのは、まあ、確かにそうですよね、うん、でも今聞いたから分かった、うん、でだからその知らない人が自分のために自分のツケを払ってくれたっていうことはあんまりないですよね世の中では、うん、だからそれをねイエス・キリストという方がしてくださったから、そのイエス・キリストを信じてバプテスマを受けて救われる、いうことが聖書に書いてある救いですね。ホシャナというのは主を救いたまえ、私を救ってくださいと、こう人々はあのイエス様に向かって叫んだわけです、ね、うん、だからそれをね知った。そして罪の呪いが消えた。まさに洗礼というのは罪の消滅ですからね、葬ったわけ。洗礼というのは、まあ、あの水の中に全身沈めたということは葬りを意味しているわけ。それで葬ったということは罪の呪いから解放されたということです、うん、罪の呪いの最たるものが死ですよね。死、我々は死から解放された、うん、死の、まあ、問題というのは人間を悩ます最大の問題実は、うん、だから私は救われてもう天国に行く、永遠の命に預かったわけですけれども、あの実際的に預かっているのと、あのそういうふうに預かったとこう自分で思い込んで頑張って思ってるっていうのとは全然違いますからね。実際に預かっている場合は別にそう無理して思わなくてもそういうことをもう考えなくなる。あのね、ですからあのそのこの場合の死というのは肉体の死のことを言ってるわけじゃないですよ。我々の魂の死ということ、人間の霊魂が黄泉に下っていって、ね、そして死んだ後にですね、あの自由のない世界に苦しまなきゃいけないっていうのが、これが死ですよ、うん、聖書の言うね、だからその死から解放されたということ。一般の人は肉体の死がなぜ怖いかというと、肉体の死が怖いんじゃなくてその後に起こってくる自分の霊魂の生きどころに怖さを感じているわけ、うん、それが死の恐れであり恐怖なんですね。なんで死が怖いのかっていう明確な回答を世の中では出してませんけども、聖書は明確にそれを答えているわけです、はい、だからそれから解放されたということは事実なんですよね、はい、ということでもうあのいやそれはそう言ったって死んでから後の話じゃないですかっていう人がもしいたとしたらそうじゃないんですよね。そうなった結果我々この現世においてまあ100年足らずの人生、まあ、100年ぐらいの人生生きていたとしてね、死について不安も恐れも悩みも一切感じないということはいかにね時間と労力をね無駄にしてないかということです。これはねものすごい素晴らしいことであります。だから世の中の人はねこのそういうことで生きていれば生きているほど死に向かって近づいているし、成功すれば成功するほど死というのは全部をその人から剥ぎ取っていくもんだから、名声もお金もね何でもかんでも全部奪い取られていきますから、もう恐ろしいわけですよ。だからそれもジレンマね、成功すれば成功しただけまた怖くなってくるしが、はあ、ね、だからこのそういうことを考えなくて済むっていう まあ無理して考えれば考えられないことないけども、心の底からもう 湧き上がってこなくなった。なぜかというと、それ解決したから。イエス・キリストを信じて水取りのバプテスマを受けて解決してるから、だから自然とそういうものもなくなったわけです。まあですから、この、私たちが救われているということの幸いは本当にありがたいことでございますね。だけども、その時々私たちがあの暗闇の中に歩んでいるなと感じるときは、神の言葉を見失っているからです。で、神の言葉を見失っているというのはどういう意味かというと、神の言葉があるとかないとかいうよりも前提としてね、神の言葉を求めなくなっちゃったってことです。神を求めなくなってしまった、神の言葉を求めなくなってしまった、だから自分の中にこう暗闇が来ちゃったっていう、暗くなっちゃったということがあるわけですね。で、神の言葉をなんで求めなくなったんでしょうか。それはですね、あのこれもまたちょっと皮肉な話なんだけども、あの苦労がなくなって恵まれて幸せになって、幸せがマンネリ化したからね。それが一つ、それだけとは言わないけど、まあそれ一つ、それが一番大きい、人生その谷底にいて悩みと苦労とね、あの悲しみの連続の中にいたら、別に努力しなくても神様に寄りすがっていくんですよね。なのも気がついたら、もうとにかく神様から手を離したくない、ね、神の言葉を求め、神様を求め、必死に寄りすがっていこうと、なんか勝手にやってるわけ。それだからその時はね、あの見えるところは貧しくても、その魂の状態は豊かになっているっていう、神への信仰が豊かなんですね。ところが問題はね、その問題が解決され、満たされ、祝され、全てにも何の過不足もなく、ね、平平凡凡とこうなってきた時に、神を求めることを忘れてしまうと、でまた求めることを忘れてしまいやすいわけ、その時。そうするとね、心の中にこう暗闇がこう来ることがある。でこれなんで暗闇が来たかっていうと、誰かが与えたわけでもなくて、無意識のうちにそういうことを自分の中に作り出しちゃったんだよね。ある方からこう電話でご相談がありましてね、それでそのまあご相談も難しいご相談たくさんありますよ、これはもう牧師さんに代わってほしいこともたくさんだけど、あのね、難しいご相談あるんだけど、あのね、もう苦しくて辛くてもう仕方ないっていうことなんだよね、本人は。まあ本人はそうでしょう、苦しくて辛くて仕方ない、しかもねその原因がわからない、ね、見えるところはみんな満たされているわけ、ね、見えるところは人から羨ましいという生活をしているわけですけれども、自分も苦しくて辛くて毎日がね、もう本当にあの嫌だということだ。それでお医者さんに行くんだけれども、お医者さんに行ってもですね、どこも悪くありません、言うんだけども、やっぱりお医者さんに行く。そしてお医者さんに行ったら、大丈夫ですよ、どこも悪くありませんよって言われたら安心でいる、だけどもまた行く、ね、あのでそれ聞いててね、私はお医者さんに行く前ってどんな心境ですかって言ったらね、これが楽しくて楽しくてしょうがないって言うんだ今から病院に行くと思ったら楽しいんだってくれる でその時は楽しんでる、だからなるほど、だからね、要するにね、楽しいこととか美味しいものでもそうだけど、あのフランス料理でもそういうでしょ、よくあの苦味っていうのがものすごいポイントになると、味の、美味しいものばっかり食べてたらだんだん分かんなくなってくる、人間って。それを味わうことができなくなってくるらしい、だから苦味があると味わえるわけだ、ね、つまり 幸福で幸いで満たされている生活を毎日送っていると、だんだんそれを味わえなくなってくるね、幸福感を。これが人間の差がっちゅうものだよね。じゃあどうしたらいいかというと、自分で自らなんていうか悩みを作り出すわけ。いや自分は苦しいんだ、悩んでんだって、こういうふうに作り出すと、それを無意識のうちに味わいたいというところからそういうことをやってしまうと。はあ、ね、なんかやっぱり人間というのはそういう不思議なところがあるなと思いますよ。でもそういうことをね、分かっていれば、習性というのは人間の自分とね、人間の習性を分かっていれば、あ、そうだ、そこでね、自分を変えなきゃいけないっていうことに、見えてくるわけであります。だから自分を変えるということは、何を変えたらいいんですか。自分を変えるので、あ、今日が自分を変えるなんてことはできませんよ、基本的に。また変えちゃまずいよね。自分は自分でなきゃいけないんだから、誰かの真似をしてもいけないし、まあ、いけないっていうか、あんまりそれは誰が真似しても誰かになってもいけないし、ね、自分は変えられないですよ。自分は自分であるべきだし、自分にならなきゃいけないわけだから、一生かかっても、そうした時にね、じゃあ何を変える、変えるって何を変えるのかって言ったら、環境を変える。自分の環境を変えることによって、そうですね、また変わってくるし、幸いになってくる。それは環境ってのはどういうことかというと、いや、じゃあ今日から英語の勉強を一生懸命して、英語をマスターしようと思って、英語の勉強を一生懸命やろうと、教科書読んでもうまくいかないっていうよりも、まあ、それもいいんだけど、英語ばっかり喋る人の中にポンと入れてしまう、まあ、子供をそういうふうにする人って言いますよね。私も茨城出身なんで、茨城に筑波学園都市っていうのがありますけど、あそこには研究員とかなんか世界中から来てるね、いろんな人たちが。そうそう、そこにある幼稚園っていうのは、いろんな国の外国人の人たちの子どもたち、それも結構、ね、優秀な人たち の子どもたちがそこにいるんだけども、そういうところにね、また入れるんだね、自分の子どもを。ああいう人たちはなぜ入れるかっていうと、言語を簡単に覚えられるから、そこに入れとけば、外国語を、つまりね、子どもの時からなんか勉強しろってやってるわけじゃなくて、環境を与えてやるわけだから。そうすると覚えるわけですよ、だからその環境を変えるということで人は変えられていくわけ、まあ、いわゆる環境の力っていうのは大きいということですね。だから私たちも、こうして、まあ、礼拝もそうですね、教会の礼拝にとって、イエス様をあがめて賛美して聖書を学んでいこうということを自分一人でやろうと思っても、これ結構大変な、教会がある、その中にみんな信仰の、まあ、方々がいらっしゃる、その中でこう自分が入るという機会がそこにありますと、自然と変わってくる。だから世の中でもそういうことをよく言うでしょ。成功したければ、成功してる人ばっかりのところに行けばいいんだっていうのは本当かどうか知りませんけど、ね、でもね、そうしたらね、何が見えてくるかっていう、成功してる人と同じような影響を受けるわけでしょ。だけどその成功するっていうことは、一攫千金で何かを当てましたっていうのが成功じゃないですよね。そこで見えてくることは、小さなことの積み重ねをしてるっていうことが見えてきますよね、成功っていうのは。そうだね、些細なこと、小さなことに敏感なんですよ、ああいう人たちは、ある意味、誰も見向きもしないようなことにすごいこうなんか注目する、そうかって言ってこう見てるうちに自分もそういうふうになってくるって、だから教会に来てるうちに自分の心の中の小さな動きに敏感になってくるんですよ。なぜかというと、それは神様からのメッセージがそこにあるけれども、それはささやきのような小さなもんだから、でもそれを拾ってくることができるようになってくると、 これが信仰的に、まあ、恵まれて成功して実を結んでくるわけで、愛という実を結んでくるわけです。ですから環境というのはすごい重要ですね。ですからこの、まあ、そこで、まあ、夜の話から、まあ、そういうふうになったわけですけども、我が心の愛するものを尋ねたけれども得ることができなかった。神を求めたようだけども、実際これね、あの神様にお祈りをして神様に願ってイエス様イエス様とお祈りしても、なんかイエス様の方が全然あのうんともすんともないという感触の時ってありますよ。でそういう時って人間というのは自分が行動している背後にある動機を強めるっていうのは人間の行動にあるわけ、ね、だからそういう時にはですね、あのなお一層、神様私が求め方が足りないから神様聞いてくれないんだってことをなお一層やっちゃうわけですよ。自分が求めること求めていることの内容がちょっとなんか変だと思わないわけだよね、なんで神様私に聞いてくれないのかっていう、ね、そういうふうになってくるわけ。だからあのそういう時っていうのは人に語ることが重要なんですね。人間というのは人にお話をする、自分の心の中にあることを言葉でお話をすることによって、この自分を客観的に見ることができるようになってくるんです少し、そのためには聞いてくれる人がいないとダメなんで、ね、しかもその聞いてくれる人が何かかんか言う人だったらダメなの、聞きながら君それはねこうした方がいいああした方がいいとかねそういうふうに言う人はダメなの、だからただただ聞いてくれる人が必要なんだよ。そうすると自分が話をしているうちに客観的に自分が見えてくるわけ、自分を見ることができるわけ。あちょっと待てよと、これ変なことを言ってんじゃないかとか、ちょっと自分おかしいなこれはとか、ね、矛盾したこと言ってんじゃないかとか、なんか見えてくるわけ、だからやっぱりね、語る人を一人でいいから持っておくっていう人、願くは私でなくていいですから、あの誰かねあのそういう人一人あの持っておけばいいです。あるいはね、あのそういうお友達をお互いにそういう役割をね交代しながら、今度は私が聞き役になるとかね、そうやってあのお友達にありがたいと思いますよね。そんなにたくさんいてもいいけれども、一人いればいいっていうことですね。そうしていくと、あ自分の心、それね、自分がね言葉で語れるということは、これは顕在意識という、いわゆる見えてるところです。人間は潜在意識の方が多いわけ。潜在意識っていうのは潜在してる意識、こっちはもう9割以上なんですよね。で潜在意識っていうのは何かっていう、まああの潜在意識っていうのはですね、あの言葉で拾ってこれないものですね。だけども何かあるわけよ。あれの言葉で拾ってこない。それが言葉で拾えるものはこれは意識できているわけ。だから人に語ることによって自分がこう、あ今こういうことを思ってる考えてるということが見えてくる。そうするとね、顕在意識と潜在意識のちょっと中間にあるものがあるわけ。これ言葉では捉えられないんだけども、イメージで捉えられてる。あのでまああのちょっと話は別のところに行き過ぎましたね。もうやめなきゃいけないですね。とにかくもうだから画家ってね、あ説明してたらね、その深淵の深みにはまっていくと、どこまでも行ってしまうの。これまだ一節しか言ってないぞ俺、そうね、私の心の愛するものにね祈って求めて行った時に、なんか神様がうんともすんとも なんか反応がないっていうような時は、 神様が私を嫌いになったんだとかね、神様が私をね去っていったんだとか、そういうふうに思いやすいんですけども、実はそうじゃないんですよね。実は神様は私たちが来るのをちゃんと待っていてくれるわけであって、私たちの方が神様から離れたわけです。で、自分でそう思ってないんだよね。私たちの方が神様から離れた。どうして離れたんでしょうか。神様を求める、神の言葉を求めることはしなくなって、まあ、自分の要求とか願いとかだけをこう求めるようになってしまった。つまり真理を求めるということをしなくなったから、真理を求める、まだ真理を得られていなくても、真理を求めてさえいればそれは神様に近づいていってるわけだ、真理を求めていないと。真理というのは一つの法則なんですよね。自然界には自然界の真理があります。だ、聖書の言ってるのは信仰の世界の中の真理、これはちょっと分けないといけないですね。ね、自然界の真理はあります。これも自然界の法則で、これに逆らっては何もできません。まあ、それは定まったもんだから、定まってありますからね。だから自然界の法則を見出していくということが自然科学のやってることですよね、言ってみれば。まあその原因と結果をね、見出していくということで、だからこの信仰の世界の真理というものは、神様に求めることによって神様からこう示されてきて、そして自分の体験と相まって自分のものに身についていくわけです。自然界の真理は探求することによって発見されています。信仰の世界の真理は神様に求めることによって始まっていく、ね、だけども真理を求めなくなってしまっているんですよ、今日の社会というのは。教会もそうなんですよ、世の教会、まあ、プロテスタント教会もそうなんですけど、なんで真理を求めなくなったかというと、ここが一番のポイントなんだけども、100年前に日本にプロテスタント教会っていうのが入ってきて、北海道と横浜と熊本にそれぞれ教会の、バンドができたわけですよね。で、その時代は良かったんですけども、だんだんとそこから脱線していて、プロテスタント教会は聖書を骨抜きにしてしまった経緯があるんですよ、今日まで。で、なんでそうなったかというと、高等批評というものを受け入れていったからな、取り入れていったからな。これはちょっと専門用語になる、だから今それについて詳しく申し訳ないんだけど、高等批評ということは結局ね、簡単に噛み砕いて言ってしまえば、聖書はどのように解釈してもその人の自由でいいんですよっていうやつ、これがね、教会の世界でも昔すでにそういうことは起こってるけども、今は教育世界で起こってるんです、それが。同じことですよ。で、一見それはすごく立派な言葉に聞こえるんだよね。あなたは自由ですよ。あなたの意思を尊重しますよ。ね、そして人はみんな違いますよ。多様性は重要ですよ。それを受け入れなさい、みたいなね。それはまあ確かにそうなんだけど、それがね、過剰になってくると問題。まあ、要するに行き過ぎるわけ、何でも行き過ぎ、過ぎたら及ばざるが如しでありまして、ね、だからそうしたら結局ね、プロテスタント教会の人々は聖書をみんなで読んでも、あ、それはここは私はこう思います、あ、そうですか、それは素晴らしいですね、いや私はこう思います、あ、それもまたいいです ね、なんかそういうことになってくるわけでしょ。そうしたらね、何が起こってきたでしょうか。つまり真理を求めなくなったん、誰も。だってそういうこと言ってたら、真理というのはないんだと。神様が神の言葉を通して我々に伝えたいということは特にないんだと。こっちの受け取り方は自由でいいんだということになってくるでしょ。で、これでね、聖書の真理が骨抜きになっちゃったんです。まあ、プロテスタント教会の功罪ですね、これは。言ってみれば。ですから、そうなるとね、単なるね、書物読んでるようなもんになってきます。 ところがこの神の言葉にね、霊的な価値を我々は見出していかなきゃいけないです。その霊の価値とは何かというと、我々が理解しても理解しなくても神の言葉を求めて与えられて、それを従っていくと、そこに奇跡と印と不思議を持って神様がそれを証明するっていう、証明、神の証明が伴ってくる。それをお証しと言ってるわけです。証明であります。だからあのね、全部この真理が骨抜きになると霊的価値が全部失せてしまって失われていったわけですね。ところがそうじゃありません。聖書というのは神がご自分の言葉を今日に至るまで守ってこられて、そして、このね、神の言葉を私たちが求めていくならば、必ずそこに神様が言いたいことは一つあるんですね。それは霊の世界の法則なんです、ね、一つのテーマに関してはいつでも真理は一つなんですけども、それはあるわけ、ね、例えば死んでいる方の救いは、昨日もまあそういうことで亡くなった方 の洗礼を、ね、死んでいる方の救いは死者のための洗礼バブテスマ、聖霊を受けた印は異変が出てくること、正しい洗礼は何か、真理は何かというと、イエス・キリストの名によって全身水に浸かること、みんな真理一つあるわけ。神様の言いたいメッセージが、ね、全部書かれてあるわけです、聖書には、はい、ですからそれをね、あのなんかパッと読んでパッと分かるように書かれているところもあれば、3箇所4箇所5箇所を読んで見えてくるところもあるわけです。でもいつでも神様が我々に伝えたい真理があるってことです。でそれを求めなくなったら、で多様性とかその人の、ね、個性とかその人の自由を尊重するように言うけれども、完全にその人の命が失われてしまうわけですよ。そうなるとこれは大きな問題ですね。でそれはね、宗教界だけじゃなく、まあ、キリスト教の世界だけじゃなくて、今や教育界にまでそれが入ってきてる、まあ、そういうことをこう見たときに、ね、よく注意しなきゃな、まあ、そうやって分かっておけばいいんですけど、はい、でね、だからもう終わりますね、はい、もう3分以内に終わります、まあ、2節、我思えらく今起きて町を回り歩き、我が心の愛する者を巷あるいは王子にて尋ねんと、すなわちこれを尋ねたれどもえざりき。これ町だとか巷だとか王子だとかあるのは、これ世の中のまあ娯楽、快楽、楽しみ、そういうものを求めて、そこにね、神の恵みを、幸せを、幸福感を得ようと思って行ったっていうわけですよ、この人は、ね、でもそこには何か、あ、苦しい、あの辛い時、お金もなかった時ね、あの神様に寄りすがって寄り頼んで行った時は何か心に恵みがあったんだけども、ね、今はない。だから町とか巷とか王子に行って、ね、そしてあの神様のまた恵みに預かろうと思ってもそうじゃないわけですよね、そうですね。だからあのそのここで、我々がよく勘違いしやすいのは、祝福だ恵みだと言ってもそれは物質的なものも含まれますけど、物質的なものは付随的なものなんだよね、なんか後ろからついてくるもんであって、それを求めてしまうと的外れになっていくんです。それを求めてしまうとそれを得られなくなっていくんです、だからあのお金を求めていってお金を得られた人っていないんじゃないかと思うんですよ、世の中、まあいるかもしれないけどまあ基本的にいないと思いますよ、ね、的外れだから、それ的が外れてるから、そうですね。だからあのそういうことでね、私たちは自分の考えてることと自分の言ってることと自分の行ってることが調和が取れていったら幸せなんですよ。そこがあるからおかしいね、そこで。 だから私たちが聖書の言葉、神の言葉を得ていくということは、我々の考え方が聖書的になってまいりますから。そうすると言うことも変わってきますね。もちろんね、言うことが自然と変わってきまして、我々の行動も実を結んでくる行動ができてくる。で、まあでもこの人はね、このまあ外側の上辺のね、何か成功を求めて、まあ町や巷や王子ね、王子っていうのはイエス様はこういう言葉を言ってますよね。狭き門から入りなさいと、ね、滅びに至る門は大きいし、ね、それからそこに至る道も大きいって、王子っていうのは大きい道、狭き門から入りなさい。日本の茶室ってのはあれはキリスト教の影響を受けてますから、あれ入り口小さくしてるから狭き門から入れって、それからそこに至る道も狭いんだって、ね、だけどもこの人は外だから、これも的外れなんだけども、幸せになろうと思って外側に外側に何か求めていってしまう。神を求めるということは自分の内側に意識が向いていくということです。なぜかそこに神様がいるから。イエス・キリストは聖霊となって私の中にいるから、ね、でだからここに行かない限りは外のものもついてこない。そこに神のささやきがあるから、神の声があるから、ね、それは小さな声かもしれないけれども、その小さな声を拾っていくから成功してこい、ね、だからこの、王子に尋ねんと、すなわちこれを尋ねたれでも得ることはできなかった。そこで、ね、言ったけれども、そこに何か自分の満足する幸福感は得られなかったということであります。それで町を回り歩く夜回りら我に会いければ、夜回りっていうのは、まあ、牧師さんとかね、それから教会の、まあ、本当にもうある程度立派に成熟なさった信者さん方、生徒方、兄弟姉妹方、ね、そういう先輩の先人のね、信仰の兄弟姉妹方が夜回りでいろいろと、でそれにご相談に行ってですよ、自分はこうなんですか、あれなんですけど、いろんなこと言って、ご相談することも合うかもしれませんけども、これに分かれ、4節、これに分かれて過ぎ行き。でもそこにね、頼ってもダメ。いいアドバイスは聞くかもしれないけども、何かこの人が自分を幸せにしてくれるとか、自分を恵んでくれるっていうわけじゃなくて、それに分かれてね、それに依存するんじゃなくて、イエス様と言って自分で自ら神様にもう一度求めていくね、神を愛するっていうことを真剣にまたこう進む。だから人間のね、危機っていうのは、若い時に何かお金がなかったとか、名誉がなかったとか、権力がなかったとか、地位がなかったとか、まあそういうことが本当の危機じゃなくて、中年の危機ってよく言われるんだけども、人生の前半と後半のちょうど中間ぐらいで起こってくる問題ですよね、マンネリの中で起こってくる問題です、だからここも我々乗り越えてきたと思うんですけどね、まあ、私も乗り越えてきたと思うんですけど、ね、だからそこで、これをまあ乗り越えていくためには、まあ、そういう人とに依存することを捨てて、ね、自ら本当に自分と向き合って、そして神に真剣にそうですね祈り求めていく時が来るわけで、そうしましたら間もなく、この4節ですね、我が心の愛する者に出会ったわけです。自分の内側に目を向けていった、自分の内側に意識を向けていった、自分の内側にそうですね求めていった、ね、そうした時に、まあ、自分と向き合ったということですね。我が心の愛する者に出会った、もうそこで神様をともう一度そうですね 親しく触れることができていくわけ。平安がやってきます、ね、そして恵みが再びやってきますね。そしてこれを引き止めて離さず、ついに我が母の家に伴い行き、我を産みし者の室に入れる。私たちを新しく産んでくださった方はイエス・キリストご自身でですね、聖霊を受けて洗礼を受けた時に新しく生まれ変わったっていう、神様が私たちを新しく生まれ変えさせてくださった、そこは私の内側にあるわけ。自分の内側、生まれ変わった自分の霊というんですかね、心の奥深い部分、そこに私たちはもう一度意識が戻っていった。異言で祈るということはその自分の心の奥深い部分で祈ってるわけです、ね。そしてあの何かがこう見えてくる、はい、この、だから五節にあるように、愛のおのずから起こる時までことさらに呼び起こしかつ覚ますなかれ、まあ、これよく出てくる言葉ですね。愛がおのずから、うんね、だから愛してるということと愛してるように見えるということは違うわけでありまして、これは信仰に置き換えれば、信仰が自ら起こってくるまではなんかことさらにね、信じなさいとかなんかいろんなことを言ってもね、まあまだそこはあの分からないですよね。で自然でも起こってくる時がある。人生のいろんな問題悩みを通して神様とこうね、寄りすがって、そして自分と向き合わなきゃいけない時が来る。だからそれはことさらにね、おのずから起こる時がありますけども、それは愛も、だからあの信仰というのは愛のベースがないと信仰って成り立たないですね。だから愛のベースがある、うん、そうするとあの愛が見えてるということはこの人生が荒野であってもいいわけですよ。バラの花見てる人がバラの花には美しいけども棘があるなっていうと、なんかせっかくバラ見てるのに棘があるってなんか言わなくてもいいんじゃないかってこういうふうに思ってしまうわけでしょ。だけれどもあのバラの茨の方ばっかり見てれば、ね、茨の方ばっかり見てれば、あ、ここにバラの花があったっていうふうに思えるわけで、人生が逆に見えてくるんです。世界が逆に見えてくるんです。素晴らしいなと。ね、茨の中にバラがあると思えば人生は素晴らしい。だからそういうことが愛ということをこう見出す時なんでね、バラばっかり見てたらね、その愛ということは見えてこない、つまり人生っていうのは生きることが苦しいことだという前提があると愛が見えてくるわけ、ね、ですからまあそういうことでこの愛がおのずから起こる時まではことさらに呼び起こし、今度は起こったら今度は覚ますな、ね、まあ本当にそう思いますよね、ですから、神様を愛して神様を慕っている人のところに行って、そんなにしなくていいよってこう覚ますなって言って、覚まそうとする人必要ない。でもあの覚ます必要はないんだけども、ことさらにまた呼び起こさなくてもいい時はまあそれはそうです、必要な時が来る、だから、こういうことで、まああのちょっとあんまり時間ありませんから、まあそういうことで、だからそのもうここだけをもう本当ね、この6節に「もつ薬入庫」って出てきますよね。この「もつ薬入庫」っていうのはエジプトなんかでミイラを作る時に使ったあのいろんな香料であり薬であり、そしてこのもつ薬乳香というのはイエス・キリストと切っても切り離せないあのものですね。イエス・キリストが生まれた時に東からの博士たちが金銀財宝いろんなものを宝を持ってきたけども、その中に乳香もつ薬っていう、もうこれ高価なものではあるんだけども、つまりそれはイエス・キリストが生まれた時から十字架の死というものを背負っている、そこに私たちの罪を呪いを皆引き受けてくださるという使命が課せられているわけですね、イエス・キリストには。だから乳香もつ薬をこの博士たちは持ってきて捧げた。 まあ、これはキリストの十字架を示唆するものですね、うん、だから私たちはいつでもこの自分の悩み苦しみ辛いこともあった時でもですね、イエス・キリストがその全てを十字架で背負ってくださったんだという、だから私はそこから解き放たれているんだということですね。これをきちっと自分の身にまとわ入香を持つ役をキリストの死を自分の香り物として身にまとわりつかせているっていう人々、これは教会の人々です。イエス・キリストの死というものは私に代わって死んでくださったという、イエス・キリストの死を自分も模範としてるっていう話じゃないですよ。それは反対ですよ。イエス・キリストが私の代わりに、ね、死んでくださったことによって私は生かされてきたということを忘れないようにしなさいと、ね、それは没薬入香を持って身を変わらせ、煙の柱のごとくあれのから来るものは誰ぞ、それは教会の人々ですよとか、教会のマスラオですよと書いてあるわけですけども、煙っていうのは祈りのこと、我々の祈りが天に昇っていくから、ね、下の方に行く煙ってあんまりないですよ。煙はみんな上に上がってる、ね、ですからどうかまたお祈りをしながら、ね、神と共に、歩む幸いな道のりを進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。